皆さんこんばんは。オープン礼拝ようこそお越しくださいました。今日もここに来られた方お一人お一人、またオンラインで見ておられる方、も歓迎したいと思います。自分も、嬉しく思いますし、何より神様が喜んで皆さんのことを歓迎していると思います。皆さんはこの1週間、それぞれどのように過ごされてきたでしょうか。もちろん嬉しかったこともあれば辛かったなという経験もあったかもしれません。ですが、いろんな感情がですね、こうごちゃ混ぜになったり、あるいはそれを繰り返して日々は毎日は続いていきますけれど、今日この時はそういった思いもすべて一度神様に明け渡して賛美を一緒に捧げられたらなと思っています。神様はすべてを益としてくださいますから、そのことを信じて今この時皆さんの心にただ純粋に神様を賛美する気持ちが与えられて、心から溢れ出てくる賛美を持って一緒に礼拝を始められたらなと思います。一曲目に聞け我らの賛美を持ってオープン礼拝を始めていきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。手拍子を持って元気よく賛美していきましょう。賛美が溢れ出し、 あなたを賛美したいと思います。暗い道を照らす主、私たちの傷を癒される主、この主を求めて、心の底から主を求めて礼拝する気持ちで賛美したいと思います。暗い道、お座りください。メッセージの前に一言お祈りいたします。神様、今日もあなたのお名前を賛美します。私たちはいつまでもいつでもあなたを褒め歌います。あなたを求めて礼拝します。ただそうできない時があります。私たちの心は弱く、そして脆く、 簡単に打ち砕かれてしまうことが何度もあります。それでも私たちの歩む道を確かにし、支え、倒れた時にまた立ち上がらせてくださるのはあなたです。どうか私たちがいつも私たちと共にいて、私たちを気にかけ、私たちに変わらない恵みを注いでくださるあなたのことをいつも忘れることがなく、あなたに思いを馳せて、あなたを慕い求めて歩むことができるようにしてください。私たちの弱い心にあなたが励ましを与えてくださって、あなたを求める心をいつまでも持つことができるように助けてください。今日のメッセージからも本当にあなたを慕い求めて求める心を持ってメッセージを聞き、あなたからの語りかけをたくさん聞いて、一つ一つを大事に受け止めたいと思います。どうか私たちの心を整えてください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、こうして会堂に集まってくださった皆さん、そしてオンラインで参加してくださっている皆さんを共に歓迎したいと思います。今日も神様からの豊かな祝福が皆さんお一人お一人の上にあることを心から願っています。さて、皆さんは失敗をしたことがあるでしょうか？私もよく失敗をするんですね。小さな失敗から大きな失敗、そして目に見える失敗から目に見えない失敗まで、いろんな失敗があります。今日私たちはサウルの失敗の始まりについて見ていきます。そして考えていきたいと思います。それはサウルを責めるためではなくて、私たち自身がそこから学ぶためであります。では早速聖書を開いていきましょう。今日の聖書箇所は第一サムエル記の13章になります。聖書をお持ちの方はお開きください。第一サムエル記の13章の1節から読んでいきます。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに出ますので、そちらをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記の第13章1節から7節まで、それではお読みいたします。サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めた。サウルは自分のためにイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地にいて、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの兵はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。サウルの方は国中に角笛を吹き鳴らした。ペリシテ人たちは誰かがヘブル人に思い知らせてやろうというのを聞いた。全イスラエルはサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺し、しかもイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。兵はギルガルでサウルのもとに呼び集められた。ペリシテ人はイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように数多くの兵たちであった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は自分たちが危険なのを見て取った。兵たちがひどく追い詰められていたからである。兵たちは洞窟や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。あるヘブル人たちはヨルダン川を渡ってガドの地、すなわちギルアデに行った。しかしサウルはなおギルガルにとどまり、兵たちは皆震えながら彼に従っていた。最初に数字の話をしたいと思います。聖書に出てくる 数字については時に驚くような数字が出てくることもありますし、よくわからないそういう数字が出てくることもあります。例えばノアの箱舟で有名なノアは950歳まで生きたと聖書に書かれています。これは本当に驚くべき数字です。それから神様がこの世界を作られたのは6日間であったと聖書に書かれています。その6日間が文字通りの6日間なのか、それとももっと長い期間を指しているのか、そのことについての議論はまだ終わっていないのです。そういった数字にまつわる驚きやそして不思議が聖書にあるわけですけれども、今日私たちが注目するのはサウル王に関する数字となります。もう一度ですね、13章の1節を読みいたします。サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めた。サウルが何歳で王になったのか、そして何年間王であったのか、ここでは年齢はよくわからないけれども、2年間だけ王様として国を治めたということになっています。しかしこの数字は実ははっきりとしていないということが正確のようなのです。ちょっとスクリーンをですねご覧いただきたいんですけれども、他の翻訳聖書とですねちょっと比べてみたいと思うんですね。まず口語訳と新科訳第3版の聖書ではこういう訳になっています。13章の1節、サウルは30歳で王となり12年間イスラエルの王であった。続けて新共同訳聖書の訳はこうです。サウルは王となって1年でイスラエル全体の王となり2年経った時。日本語訳の聖書では第一サムエル記の13章1節に2つの数字が出てくるということがここからわかります。サウルが何歳で王となり、そして何年間王であったのかを示しているのだという翻訳もあれば、いやいやここではサウル王の治世の1年目と2年目を示しているのだという翻訳聖書もあるということになります。実際にヘブル語で書かれたオリジナルのその聖書を見ると、この2つの数字が抜けているというのがどうやら本当のようです。つまり今紹介した数字というのもそれぞれに推測の域を出ないというところが本当だということなんですね。要するにサウルが何歳で王となり何年間王であったのかということは正確なところは分かっていないというのが事実ということになるわけです。しかし私たちがこの13章の1節から読み取るべきことは、正確な年齢とかあるいは正確な数字ではありません。私たちが心に留めるべきことは、私たちに与えられている時間に限りがあるということです。サウルが青年の時に預言者サムエルと出会い、王として選ばれ、王として即位していく。それが30歳であったのかどうか、正確には分かりません。またサウルが王として国を統治し、そして最後に戦場で死ぬまでの時間が一体どれくらいあったのか、その正しい年数を私たちは知ることができないのです。でも、確かに言えることがあるとすれば、サウルにとって王としての務めを果たすための時間には限りがあったということです。私たちもまたサウルと同じように限りある時間が与えられています。いつまでも続いていく時間ではなく、終わりを迎える時が必ずやってきます。許された時間、与えられた時間の中を誰もが生きていかなければならないということであります。今日ここにですね、学生の皆さんもいらっしゃってると思うんですけれども、学生の皆さん、あなたは今何年生でしょうか。卒業まであと何年でしょうか。入学したばかりの頃はですね、まだ先が長いなと思っていたかもしれない。でも今先を見てみると、もうすぐ終わりを迎える、あと何年かで卒業の時を迎える。 そうです、時間には限りがあります。また社会人として働いている皆さんもここにたくさんいらっしゃると思います。社会人の皆さん、あなたが今知っている仕事はあと何年続くのでしょうか。今の勤務地、勤務先が必ず節目の時を迎えるという時がやってくるでしょう。転勤や転職という時がいつかはやってくるはずです。与えられた時間には限りがあるということ、そして誰にとってもこの地上での生活は永遠ではありません。私たちはやがて必ず主に召される時が来る、人生の終わりを迎える時が必ずやってくる。つまり学生であれ、社会人であれ、またどんな人であれ、許された時間、与えられた時間には限りがあるということなのです。その許された時間、与えられた時間の中でどう生きていくのか、どのようにして自分の務めを果たしていくのか、そのことが問われているのです。サウルにもまた時間が無限に与えられているのではありませんでした。王としての務め、生きていく務めの期間に限りがある、その限りある時間をどう使っていくのかが問われている。さて、続けて私たちはそんなサウルがここから危機的な状況を迎えるということを見ていくことになるのです。続けて13章の5節、ペリシテ人はイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように数多くの兵たちであった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。まずサウル王の最初の戦いを思い起こすところから始めていきたいと思います。第一サムエル記の11章、アンモン人の王ナハシュとの戦い、それがサウルの初めての戦い、戦でありました。サウル王の戦いの第一ラウンドは圧倒的な勝利で終わりました。アンモン人を圧倒し、そして退けていったサウル、おそらくこの戦いの後サウルにとってアンモン人はもう恐怖の対象とはならなくなっていきます。しかしサウルにとって生涯にわたって大きな脅威となっていく民族がいました。それがペリシテ人でした。最終的にサウル王はこのペリシテ人の手に落ち、そして戦いの最中で命を失っていくことになるのです。それまでの間ずっとサウル王にとってこの宿敵ペリシテとの戦いが続いていくことになります。息子のヨナタン、そして本当に勇敢な羊飼いのダビデ、そういった勇士たちの助けを借りながらサウル王は戦いを続けていくことになるわけです。そしてそんな宿敵ペリシテとの戦いの幕がこの13章で始まりを迎えたというのです。戦車3万、騎兵6000、そして海辺の砂ように多くの兵士たち、これがイスラエルに迫るペリシテ軍の脅威であり、そしてその実態でした。サウルはこのペリシテ軍と戦わなければならないのです。イスラエルの民はこの脅威に立ち向かっていかなければならないのです。続けて6節、イスラエルの人々は自分たちが危険なのを見て取った。兵たちがひどく追い詰められていたからである。兵たちは洞窟や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた。五節の最後のところにこんなふうに書かれていました。ペリシテ人はベテアベンの東ミクマスに陣を敷いたと書かれている。つまりペリシテ軍は大軍となって押し寄せてきたというだけではありませんでした。場所を定め、陣を敷いた、すなわち戦争のための準備を着実に進めていたということになるわけです。これに対してイスラエルがしたことは何だったのでしょうか。危険を感じ恐れを覚えていた、ひどく追い詰められ追いやられ、洞窟、岩間、地下室、水ために隠れていた。隠れていたのは一般市民ではなく 兵たちであったと書かれている。国を守り民を守るために戦うべき兵士たちが逃げ隠れているというのです。そしてこれがイスラエルの現実でした。この危機的状況においてサウル王は一体どこにいたというのでしょうか。7節、あるヘブル人たちはヨルダン川を渡ってガドの地、すなわちギルアデに行った。しかしサウルはなおギルガルにとどまり、兵たちは皆震えながら彼に従っていた。ヨルダン川を渡ってと書かれています。ヘブル人、つまりイスラエル人たちはヨルダン川を渡り、危険から少しでも遠く離れた場所へと逃げ隠れていた。しかしサウルはギルガルにとどまったのです。王として戦うためにそこに踏みとどまったのです。けれども王に従う兵たちは皆震えていたといいます。戦いのためのですね、武者震いではありません。明らかに恐れに取りつかれ、そして死の恐怖が彼らを襲ってきた。それが彼らの置かれていた状況です。この状況の中でサウル王はどうであったのか、圧倒的に不利な状況の中でサウルはどうであったのか。恐れがなかったといえばそれは嘘になるでしょう。サウルの心の中にあったものを知るために彼が取った行動を見ていこうと思います。そしてこの時のサウルの振る舞いが実は終わりの始まりを告げるものになったということを見ていかなければなりません。13章の2節をご覧ください。サウルは自分のためにイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地にいて、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの兵はそれぞれ自分の天幕に返した。サウル王はペリシテ軍の脅威が押し寄せる少し前に3000人の兵士を選んだと書かれています。皆さん、この3000人という数をどう思われるでしょうか。私たちは先ほどペリシテ軍の数を確かめました。戦車だけで3万、そして騎兵が6000、さらに海辺のように多くの兵たちがいた。それに対してサウル王が選んだ兵士はわずかに3000人でした。このあとペリシテがイスラエルに全面戦争を仕掛けてくるのは間違いがありません。ペリシテはかつてですね、預言者サメルに導かれたイスラエルとの戦いで完膚なきまでに叩きのめされ敗北を喫したのです。とても苦い経験を彼らは持っているのです。そしてそれ以来ペリシテ軍はイスラエルを導くサムエルのもとに攻め寄せてくることはなかったと書かれています。けれどもペリシテ人はそのまま負けたままではなかった。再びイスラエルに攻め寄せるための機を伺い、そして準備を重ねていたのです。そして今やイスラエルとの全面戦争を仕掛けて負けることがない、そんな自信にあふれんばかりの大軍と武器を用意して準備を重ねてきていたのです。イスラエルのリーダーは今やサムエルからサウルへとバトンが渡されています。それだけにイスラエルの民はもう分かっていたのです。アンモン人だけではない数多くの周辺諸民族がイスラエルを攻め落とす機会を伺っていた。何よりもあのペリシテ人が再び攻め寄せてくるということが分かっていた。だからこそイスラエルは主に王を求めたのです。民の先頭に立って戦いを導く王を求めたのです。そしてそのために立てられたのが若きサウル王でした。そのサウル王が最初の戦いを見事に勝ち取りました。アンモン人を打ち破り、そしてイスラエルに勝利をもたらしてくれた。サウルとイスラエルにはさらに 大きな戦いが待ち構えていました。ところがそのサウルがペリシテ軍の脅威を前にして集めた兵はわずかに3000人。いや、実は問題は集められた兵の数ではなかったのです。問題はサウル王が一体誰のために兵を集めたのかということにあったのです。皆さん、もう一度2節をよく見てください。サウル王は誰のために兵士を集めたと書かれているのでしょうか。ペリシテの脅威が大きくなっていく現状を前にして誰のために兵が集められたのか。王国の民のためでしょうか。違います。サウルは自分のために兵を集めたと書かれている。王国のためでもなく王国の民のためでもない。自分のために兵を集めたと書かれている。ここに私たちはサウル王の終わりの始まりを見出すことになるわけです。ちょうど2週間前にケニア宣教師一橋先生がこのオープン礼拝に来てくださって素晴らしいメッセージをしてくださいました。一橋先生はもう何度も何度も恵み教会に来てくださってその度に力強いメッセージを語ってくださる先生です。私はいつもですね、一橋先生から2つの大切なメッセージを受け取っています。その1つ目はそれでも人生にイエスというというメッセージです。それでも人生にイエスという。一橋先生が教えてくださったようにこの言葉は実は精神科医であるビクトール・フランクルという人が語った言葉であります。フランクルは戦争中父と母そして彼の奥さんまでも強制収容所で失うという体験をしています。さらにフランクル自身もナチスによって強制収容所に入れられそこで大変な経験をすることになります。戦争の真っ只中ナチスの迫害によって愛する家族を失い自らもまた強制収容所で絶望的な状況に置かれていく。そのような状況の中でそれでも人生にイエスという。どんな問題にあってもどのような困難に出くわしたとしてもそれでも人生にイエスというその言葉をそのまま実践したのがこのフランクルという人でした。彼は奇跡的にナチスの収容所から生還しました。生きて帰ってくることができたのです。その体験をフランクルは夜と霧という一冊の本にまとめました。フランクルが生き抜くことができたのは単にラッキーだったなどという言葉ではとても説明することができないものであったのです。フランクルと同じように収容された多くの人々が次々と亡くなっていきます。それはもちろん病気や飢えやあまりにも過酷な収容生活に耐えきれなかったからでしょう。収容所で亡くなっていった人と生き残っていった人の違いは一体何であったのか。それは同じ収容所の過酷な環境の中にあって心の中で人生を諦めなかったということにあるのです。それが人生の生死を分けたのではないかとフランクル自身は語っているのです。もうダメだ、こんな過酷な環境で何の希望も持てない生活の中で私の人生はもうおしまいだと考えるのか、それともいや確かにここは厳しい場所でありそして今は本当に辛い時かもしれない、でもそれでも人生にイエスという、私が生きていることに確かな意味があると信じよう、そこから生み出されていく希望がフランクル自身を支えたのだというのです。数えきれないほどのペリシテの大軍が押し寄せてきている。圧倒的な装備を誇るペリシテ軍が押し迫っている。それでもこの状況に希望があると信じる。それでも人生にイエスという。これはまさにサウル王とイスラエルの民にこの時求められていたものではなかったのでしょうか。 2つ目、市橋先生から受け取るもう一つのメッセージ、それはですね、あなたは誰のために生きるのかということにあります。あなたは誰のために生きるのか、何のために、そしてどのようにして生きていくのかではありません。あなたの人生を誰のために生きるのか、あなたの命を誰のために使っていくのか、そのことが私たちに問われているということです。私たちは私という存在を尊びます。私という存在が尊いものだと信じて、そして自分自身を大切にします。自尊心を持ち、自分に誇りを持って生きていくということが私たち一人一人にとって大切なことなのです。決して自分をいい加減にしない、自分を大切にし、自分の尊厳をしっかりと守っていく。でもその上で、私は誰のために生きるのかを問いかけるというのです。自分のため、自分のためだけに生きていくのではない、誰かのために、誰かと共に生きていく、それがとても大切なことである。サウル王は誰のために兵を集めたのでしょうか。自分のためであると書かれている。サウル王は一体何のために兵を集めたのでしょうか。自分を守るため、それとも一体何のためだったのでしょうか。サウルが王として選ばれた目的はそもそも何だったのか。国を守り、民と共に戦うため、そのために王という立場を与えられたのではなかったのか。私たちは今日、戦いの前に何が起こったのかを見ています。戦争はまだ始まっていません。そして戦いの結果もまだ何も見えていませんけれども、私たちは戦いの前にサウル王の中に何があったのかということを見ているのです。自分のために集めた兵士でサウルは果たして何をしようとしていたのか。サウルはこの後大きな失敗をすることになります。取り返しのつかない失敗をすることになるのです。それはサウルにとってまさに終わりの始まりとなっていきました。サウル王がやがて王の位を失い、そして命までも失っていく、その終わりに向かって突き進んでいく始まりがここにあったのです。自分のために兵を集めたサウル、自分のために何かをしようとしたサウル、自分は一体誰のために生きているのか、私は果たして誰と共に生きているのか。サウル王の失敗は私の失敗であると考えてみます。心を静めて、今自分の中にあるものを正直に見つめてみます。サウルの姿を通して自分自身を見つめるのです。サウルの失敗から自分の姿を顧みていきます。サウルはサムエルから主を忘れてはならないという大切な教えを聞きました。いつでも主を呼び求めることの大切さ、主に祈り願うことの大切さを聞きました。サウル王の歩みはそこから始まったのです。いつまでも主を忘れないこと、いつでも主を呼び求めていくこと。しかしサウル王とイスラエルを導くはずの主はこの時一体どこにいたというのでしょうか。ペリシテ軍の脅威におののき、恐れに震える民の中にあって、サウルは誰により頼み、誰に従おうとしていたのでしょうか。13章の3節と4節をご覧ください。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。サウルの方は国中に角笛を吹き鳴らした。ペリシテ人たちは誰かがヘブル人に思い知らせてやろうというのを聞いた。全イスラエルはサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺し、しかもイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。兵はギルガルでサウルのもとに呼び集められた。ここに見られるのは混乱した現実です。ペリシテ人の守備隊長を殺したのはサウルだと書かれている。でも本当はサウルではない。 サウルの息子ヨナタンがそれをしたのであった。情報が錯綜し、そして混乱している、その様子がうかがえるわけです。サウルはペリシテ人の恨みを買いました。怒り狂い、そして報復を企てようとするペリシテ人たち、角笛を吹き鳴らし民を集めようとするサウルを、そして今にも戦いが始まろうとしている、そしてサウルは戦争のための準備を進めていく。サウルは角笛を吹き鳴らし、そして迫り来る戦いを国中に知らせました。それから戦場に出ていく兵士たちを呼び集めました。サウルは王として自分が今なすべきことに力を注ごうとしていたのです。しかしサウルは何かを忘れていないでしょうか。サウルは主を忘れてはいないのでしょうか。主を呼び求めることを忘れてはいないのでしょうか。13章の一節にはこう書かれていました。サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めた。サウルが何歳で王となり、何年間王であったのか正確には分かりません。それでも確かに言えることが一つだけあります。それは彼に与えられた時間には限りがあったということです。その限りある時間の中でサウルは誰のために生きようとしたのか、誰と共に生きようとしたのか、それがサウルに問われていることだったのです。いや、サウルではなく私たちに問われていること、この私に問われていること、そのように考えてみます。私は誰のために生きようとしているのだろうか、私は誰と共に生きようとしているのだろうか。皆さんはその問いにどんなふうに答えるでしょうか。サウルはペリシテとの全面戦争を前にして、そして大きな戦いを前にして恐れがあったのでしょう。焦りもあったのでしょう。混乱もしていたのでしょう。それは私たちにとっても全く同じことです。自分にとってとてつもなく困難で、あまりにも大きな試練がある、恐れがあり、焦りがあり、そして混乱した状況がある。その時私たちに求められるのは主を覚えること、主の前に静まること、そうなのではないでしょうか。私たちがなすべきことは、この時のサウルを責めることでもなければ批判することでもありません。サウルの足りなさをあげつらい、その弱さを指摘することでもありません。私たちはこのサウルの失敗から学ばなければならないのです。サウルの過ちから正しい選択が何であるのかを考えることにあるのです。皆さんが先週1週間経験してきた大きな戦いは一体何だったのでしょうか。そしてこれから始まる1週間であなたの前に立ちはだかる大きな問題は一体何なのでしょうか。戦いを前にして私たちは今考えなければなりません。私たちは今主の前に進み出ていかなければなりません。主の前に静まること、そして主を呼び求めること、主の助けと力を求めて祈っていくこと、それが今私たちに必要なことではないのでしょうか。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの前に今ひざまずいて、そしてあなたを礼拝します。心が騒ぎ、恐れを覚え、焦りを感じる事柄のゆえに、私たちは今あなたに祈ります。我が心の内にあるものを今どうか知ってください。主に覚えられている自分であることを思い起こさせてください。そして誰のために生き、誰と共に生きていくのかを心に刻むことができるようにしてください。私たちを決して忘れることのないお方、私たちをいつでも取りなし助けてくださるお方、我らの誠の王、 主の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
三日月。
まり静まりあなたを静まりあなたを知る静まりあなたを知る。オープン礼拝の最後に目を上げてお賛美したいと思います。私たちの希望は主あなただけと心強く告白して今週1週間の歩みを始めていきたいと思います。私たちの希望はあなただけ、 これで今日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。